オステーション。
ファイレディオステーション。5 Radio Station Living Bar 5に集うアーティストやクリエイターたちのプロモーション&コミュニケーションツール、もちろんプロアマ問わず全方位参加型番組満載。
今週はエンタ2アルファボイス佐伯ゆかのゆかりんタイムズ、
行ってみよう。
ファイ池袋ヴィンテージエンターテイメント、ここはみんなのしゃべり場、リビングバー5。今夜も素敵なひとときをあなたに。
この番組はリビングバー5、ヨクケロの琉球フロントとアコースティックギターショップホーボーズの提供でお送りします。
佐伯ゆかのプチニュース。ライブハウス真昼の月夜の太陽でライブをした時に付け襟を忘れてしまい、取りに行くのも忘れて1ヶ月近く経った先日、やっと取りに行きました。そんな真昼の月夜の太陽さんで5月29日にライブ出演が決まりました。佐伯ゆかのゆかりんタイムズ3月号。皆さんこんばんは、佐伯ゆかです。始まりました、佐伯ゆかの一人おしゃべりゆかりんタイムズ3月号です。春ですね、あったかい。今日も東京は最高気温が25度とかいう予想です。でも明日からはまた気温が低くなるみたいで、気温の変化が激しいですけど、皆さん体調とか気をつけてください。この収録に来る途中、私お家出て駅までテクテク歩いてたら、桃の花がすごい満開に咲いてました。あー、暖かいから咲いてくれたんだなと思って、このままね春になってくれたら嬉しいんですけど。そう、オープニングでちょっと話しましたが、この前2月の14日のバレンタインデーに真昼の月夜の太陽さんでライブ出た時に付け襟を忘れてしまって、でそれを私ずっと気づかなくて、なんかお礼のメールをした時にその真昼の月さんからメールが来て、そういえばゆかさんなんか付け襟忘れてませんかって言われて、で見たらなくて、あーすいませんすぐ取りに行きますって言ったんだけど、取りに行くのをすっかり忘れてて、でこの前1ヶ月近く経ってからやっと取りに行ったんですよ、すいませんって言ったら、なんだっけって言われて、付け襟みたいな、ああそうそうそうだったそうだったっていう話で、その流れじゃないんですけど、5月29日にまたライブ出演させていただくことになりました。真昼の月夜の太陽さんではなんと次で5回目なんですよ。ねえ嬉しい、すごい楽しみです。あの雰囲気がすごい好きなので、またライブできるのを楽しみにしています。それでは今月も最後までまったりしていってね。
バラエティダンスユニット
三姉妹です。
4月7日日曜日に三姉妹初の単独ライブやっちゃいます。
愛花お嫁に行けます記念、遥かなるアリーナへの道、マイウェイ2013、分かってるよ子供じゃないから。
会場は池袋リビングバー5、オープン18時、スタート18時半、ワンドリンク込みの2000円です。
さて、愛花はお嫁に行っちゃうのか。
無理だろう、まだ子供だし。
愛花はもう大人だよ。
みんな来てね。
こんにちは、アルファボイス佐伯ゆかです。佐伯ゆか、竹あゆみ、三姉妹の3アーティストによるコンピレーションアルバムが全国発売されました。タイトルは女神たちが舞い降りる夜に。佐伯ゆかは太陽隊、樹海の2曲を歌いました。皆さんぜひ聴いてください。佐伯ゆかの世界にそろそろ迷い込んでみる。
味しい季節料理と新潟の味をお届けする田舎屋池袋店。元祖わっぱ飯は一度食べたらやみつきです。食べに来なっせ
ー。それではふつおたを読んでいきます。まずは1通目、東京都の NOB48 さんからいただきました。今さらシネマのコーナーウォンチュー、ウォンチュー、そんなコーナーないし、すごいびっくり。あ、それは理由は後で話します。パールハーバークリムゾンタイドがおすすめ。ん？さて、ゆかちゃんブログの読者でも何でもない僕ですが、何やら映画が話題に上がっているらしいので、先日のアカデミー賞で作品賞を受賞したベアフレック、パールハーバーではやたらにやけ面で、もう一人の主役のジョシュ・ハートネットの方が日本では受けていましたね。あとヒロインのケイト・ベッキンセールの美しさが際立っていた作品でした。そうなんでしょうね、パールハーバー、あのアルゴですよね、作品賞受賞したの。でもパールハーバーでは、そう、私はベン・アフレック派だったんですけど、ジョシュ・ハートネットの方が人気ありましたよね。はい、またベンといえば、ゆかちゃんも好きだと公言しているハゲオヤジのブルース・ウィリス主演のこら、ハゲオヤじゃないよ、アルマゲドンにも出てるやないですか。この時もベンは相変わらずにやけ面でしたが、エアロスミスの主題歌が有名ですね。もうね、すいません、ブルース・ウィリス大好きなんです。ハゲオヤジって言うな。はい、そんな中、ベン・アフレック出演作品で実は僕が最もおすすめするのはデアデビルです。まあおそらくゆかちゃんが見向きしないアメコミ原作ものです。へえ、そうなんだ。このヒーローはスパイダーマンや X メンと比べると結構異色です。まあゆかちゃんが見ることはないでしょうけども。次回はダニエル・デイ・ルイス、もしくはアン・ハサウェイフューチャーする予定です。 NOB さん、ありがとうございます。すごい映画お詳しいんですね。あの、実は今月からなんと映画のコーナーを始まるんですよ、コーナーが。で、後からあの登場するんですけど、そういうタイミングでこういう勝手にコーナーを作っていただいて、すごいびっくり。エスパーありがとうございます。はい、アメコミあんまり見たことないけど、はい、機会があったら見たいと思います。 NOB さん、ありがとうございます。続いてのふつおたは東京都のおっさまさんからいただきました。ゆかさん、こんばんは。こんばんは。あったかい日が続いています。私の周りでは花粉症に苦しんでいる方が何人かいます。ゆかさんは大丈夫ですか？花粉対策は何かしていますか？ねえ、もうみんな辛そうですよね。私はあの目とか痒くならないから、なんか目ん玉取り出して洗いたいとかいう気持ちにはならないんだけど、基本花粉症の症状が喉に来ちゃうんですよ。で、呼吸がちょっと苦しくなっちゃったりするので、もうそういう時はマスクを一日中してなんか吸入器を当てて頑張って対策しています。朝ね、電車に乗ってたら隣に立ってるお姉さんがくしゃみ9連発してました。すごいですよね。しかもマスクしてなかったから、なんかこう花粉になんか負けるかみたいな気迫を感じましたけど、はい。3月7日の赤坂グラフィティさんでのライブお疲れ様でした。4組のアーティストさんがステージに立たれました。ゆかさんはサポートの中畑さんと3番目に歌ってくれました。1曲目にラッシュオブレイン、2曲目がレオンと2曲続けて暗めの天気で言うとどんよりした曲、あ、そっか、3曲目が君がくれた愛、どんよりした空から光が差すような前向きな曲と、先ほどの2曲とは雰囲気の違う曲、4曲目の星の降ろうかは雲一つない星空に亡き恋人を思う切ない曲。ゆかさんはこの曲を歌うと涙を流しますよね。何か思いがあるのでしょうか。5曲目はイパネマの娘。この曲は太陽の日差しが眩しいイメージの明るい曲。さっきの涙はどこ？と思えるくらいの表現ぶりに驚きました。
リスナーの皆さん、ゆかさんの涙には気をつけましょう。かっこ笑い。ここで中畑さんはお役ごめんで、そんなことない。6曲目にたゆたい、7曲目に樹海とコンピレーションアルバムの曲を歌ってくれました。いろいろなイメージ、ジャンルの曲が詰まったとても楽しいステージだったので、あっという間でした。また4月もグラフィティさんでライブがあるそうですね。楽しみにしています、というお便りいただきました。おさまさん、ありがとうございます。はい、3月7日赤坂グラフィティさんでのライブ、お越しいただいた皆さん本当にありがとうございます。今回の衣装は緑のドレスに編みタイツに、ちょっとお花の髪飾りをつけて、あれね、実はね、帽子なんです。黒いね、帽子なんですよ。はい、で歌わせていただきました。グラフィティさんでは3回目のライブだったんですけど、なんか1回目2回目よりは少し緊張感も解けてリラックスして表現できたかなと思います。あとね、吉野ゆり子さんっていう方が私の前に2番目に歌ってくださったんですけど、その方と楽屋でお話ししてた時に、その吉野さんも実は役者さんがメインで、音楽は1年くらい前から始めたっておっしゃってて、その話ですごい盛り上がったんですよね。お芝居話そう。で、その吉野さんのステージをちょっと本番前に見て、あ、なんかやっぱり役者さんが歌う歌だなって思って、再休暇もずっとお芝居やってるから、やっぱり自分にしか歌えない歌を歌いたいなって改めて思ってステージに挑みました。なんか終わった後にエンターテインメントだよねって言ってもらえたり、あとなんかいろんな曲を聴けて楽しかったけど、やっぱり最後の樹海っていう曲がなんかゆか様には合ってたって吉野さんが言ってくださって、すごい嬉しかったです。そう、楽屋でなんか皆さん和気あいあいとしてて、すごいリラックスして歌えたのかなと思います。そう、おさまさんが言ってくれてるみたいに、4月の12日金曜日にまた赤坂グラフィティさんで歌わせていただくことになりました。この日は、中畑武春さんのサポートなしで再休暇一人で勝負しに行きます。ぜひ皆さん応援に来てください。よろしくお願いします。おさまさん、ありがとうございました。続いてはこちらのコーナーです、どうぞ。
再休暇のソロデビューマキシシングルがただいま全国で絶賛販売中です。収録された曲はハッピーサンデー、君と私とドキドキ幸せ、12月26日遠くからメリークリスマス、そしてレオンの3曲です。この CD でいろんな再休暇を感じてください。
息子が俺の青春をつまびき始めた。そろそろいいかな、新しい青春を見つけに行っても。
東京お茶の水アコースティックギター専門店ホーボーズは、マーティンやギブソンのヴィンテージギターから国内外のルシアメイド、今話題の折りたたみギターまで幅広く取り揃えております。委託販売や買取査定はもちろんのこと、自社工房も完備しておりますので、修理やカスタマイズにつきましてもお気軽にお問い合わせくださいませ。
ハーバ
ー、バラエティダンスユニット三姉妹です。
私たちが歌い踊るヒールザワールドのプロモーションビデオが柏駅南口16台のディスプレイと、
流山大高の森駅9面マルチディスプレイでオンエア中。
YouTube でも絶賛アップ中です、見てね。
名言、再現、ゆか言。ごきげんよう、ゆか川さえきてるです。このコーナーは佐伯ゆかが作詞家として成長するために偉人が残した格言から学ぶコーナーです。今回は東京都パパイヤパヤパヤさんから投稿いただきました。こんばんは。この格言を聞いた時、ゆか様の樹海の最後の部分を思い出しました。何か関係があるのでしょうか。格
格言はこちら。怒っても殺せない時は笑えば殺すことができる。バイニーチェ。それでは佐伯ゆかさんどうぞ。
パパイヤさん、そういう笑いじゃないんですよ。まずちょっと誤解を解こう。樹海の最後の高笑いはですね、皆さんに死んでほしいから笑ってるわけではなくて、なんていうの、そういう笑いじゃないです。でもすごい言葉ですね。これニーチェって聞いたことある有名な人ですよね、きっと。あー、だけどこれってなんか太陽と北風の話に似てるのかな。そうでもないのかな。ねえ、なんかこう攻撃するよりももっと怖い攻撃はなんて笑い、笑いなのかな。もう確かになんか笑いながら怒る人ってめっちゃ怖いですよね。そういうこと。あ、そういう意味か。なるほど、一つ勉強になりました。
皆さんの好きな格言などがありましたら番組の投稿にお寄せください。なお、先ほどのコメントは佐伯ゆか本人の解釈であり、必ずしも本来の意味とは限りません。以上、名言、再現、ゆか格言でした。
勝手におすすめが、今月から新たに始まりました新コーナー、映画好きの佐伯ゆかが勝手におすすめ映画を紹介するコーナーです。本日のおすすめ映画は2009年公開の私の中のあなたです。監督がニック・カサベです。出演がキャメロン・ディアス、アビゲイル・プレスリン。この作品はざっくり内容を言うと、アナっていう女の子がいて、アビゲイル・プレスリンが演じてるんですけど、この子は11歳なんですね。で、白血病のお姉さんケイトを救うためにドナーとしてこの世に生まれてきたんです。で、愛する家族のためなんだから当然ということで、のお母さん、キャメロン・ディアス演じるお母さんがある日衝撃的な知らせを受けるんです。それが、その女の子アナがもうお姉さんケイトのために手術を受けるのは嫌だと、私の体は自分で守りたいということで、アナが突然両親を訴えたんです。で、病気と戦いながらも幸せだった家族にそういう出来事が訪れて、どうしてアナは突然大好きなお姉さんを救うことをやめる決意をしたのか、最後にどんでん返しが待ってる映画なんですが、もうね、この映画、今まで映画館で見た映画で一番泣きました。もう映画館着いた時は普通にちゃんとお化粧してたけど、出る時にはすっぴんぐらいの、もう本当に号泣した映画です。で、このお母さん役を初めて演じたみたいなんですね、キャメロン・ディアスは。私もともとすごい好きな女優さんで、初めてチャーリーズ・エンジェルっていう作品で見た時に、なんて笑顔が可愛い女性なんだろうと思って、で、その後もジュード・ローとかと共演したホリデーとかも映画見に行って、もうどんどん好きになった女優さんなんですけど、もともとはモデルさんなんですよね。で、それからなんかオーディションに受かってマスクっていう映画でデビューしたそうなんですけど、そのね、キャメロン・ディアス演じるお母さんと、あとそのアナを演じるアビゲイル・ブレスリン、この子のお芝居が本当に泣けるんですよ。このアビゲイル・ブレスリンって天才子役って言われた子で、史上4番目の若さでアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされた方なんです。で、この時にノミネートされたのは10歳なんですよ、わずかに。もう本当にすごくて、この2人の演技、あとその白血病のお姉さん役の方のお芝居とか、もう本当一人一人が素晴らしくて、すっごい泣ける映画でした。そう、この前もね、 DVD 借りてもう一回見ちゃったんですけど、もう何回見ても泣けますね。そう、なんか
この監督がニック・カサベデス監督、2004年に公開された君に読む物語っていう、これも最近か大好きな作品なんですけど、この監督なんですよね。もうなんか泣かせるのがうまいんですよ、なんか撮り方とか。うん、はい、すごいおすすめです。泣いてストレス発散したい時におすすめ。でもこれフィクション映画なんでちょっとほっとしました。これがね、実話だったらちょっといたたまれないけど、はい、です。皆さんのおすすめ映画は何ですか？ぜひ投稿で教えてね。以上、勝手におすすめ映画のコーナーでした。
二日酔い知らずの翌朝よみがえる翌ケロ、翌日のあなたにはケロっとしてほしい。沖縄産生搾りウコン入り、ゆかのおすすめ、翌日ケロリ。
毎月第2日曜は10ミニッツショー、池袋5にて14時スタートです。出演者はプロアマ問わず、歌、朗読、楽器演奏何でもあり。もちろん観覧のみも大歓迎。お昼から飲んで騒いで盛り上がろう。
おでんが自慢の池袋東口三好屋、ゆるい雰囲気で長居しちゃう、昭和ムードが全開、アミも味好き三好屋、連れてって。
皆さん聞いてくれますか？ちょっとエンディングなんですけど、最近か2キロ太りました。あー、もうやだ、どうしよう、顔が丸くなっちゃってるかもしれません。今度ライブで私を見た時はあまりその辺は気になさらず、歌を聴きに来てくれたら嬉しいなと思います。はい、それでは告知をします。まず3月31日日曜日、女神たちが舞い降りる夜にボリューム8を開催します。池袋の5で、出演が最休暇とゆうみさんと新海彩香さんのスリーマンライブです。オープンが18時、スタートが18時半。チケットは前売り当日ともに2500円、ワンドリンク込みです。そして4月12日赤坂グラフィティさんで歌います。18時半オープン、19時スタート。その後4月18日木曜日、初めて渋谷ループアネックスさんで歌います。18時半オープン、19時スタートです。はい、そして最休暇のファンクラブゆかりんタイムズでは会員の皆さんを募集しています。5月3日にファンクラブイベント、1年に1回のファンクラブイベントが行われます。なんとね、今年はボーリング大会です。楽しみ。お昼にボーリングして夜はパーティーをします。ライブもミニライブもします。で、詳細時間とかは最休暇のホームページに載せますのでチェックしてください。さらにもう今日言っちゃいます、最休暇バースデーワンマンライブが6月30日と7月1日の 2days で決まりました。どうしよう、 2days なんてやったことないよ。本当にすごいドキドキですけど、でも2日間皆さんにいいステージを楽しんでもらえるように今からいろいろ企画してますので、ぜひカレンダーにチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。時間とか詳しいことは決まったらまた随時お知らせしていきますので、よろしくお願いします。あー、ドキドキする。はい、ゆかりんタイムズでは皆さんからの投稿を募集しています。次回の配信は4月14日日曜日です。次週の5レディオステーションはレディオ10ミニッチョーです。投稿締め切りは3月16日土曜日いっぱいです。そして3月17日日曜日は卒業式とホワイトデーと三姉妹三昧が池袋5で行われます。時間は18時から21時、参加費は3500円で飲み放題と食事付きです。ぜひ皆さんお越しください。それでは最後に最休暇の曲星の降る丘でお別れです。また来月お会いしましょう。おやすみなさい。
もちろんプロアマ問わず全方位参加型番組満載 5 Radio Station は毎週日曜日配信。
この番組はリビングバー5、よくけろの琉球フロントとアコースティックギターショップホーボーズの提供でお送りしました。
5 Radio Station